それでは今日は電動車の書5章からです。で、電動車の書の5章から8章までを学びたいと思います。ここでの話題は、見極められない見業、見極められない見業、後で出てきます。見極められないことを知ったという言葉が出てきますけれども、まあ、ソロモンが知恵が与えられて、そしてその世の中で起こっていることがどういう意味があるのかを探っていきました。けれどもそこに見出すことができない葛藤、その人生の意味がわからないことについての葛藤、これをソロモンがずっとこう話してるんですね。で、まあ、ソロモンの問題をですね、こう一言で言いますと、人の生きた関係を深めないまま世の中で何が起こっているかをこう頭で考えすぎたんですね。主との関係、これがこうちょっと薄いままですね、こう神様から与えられた知恵なんですけれども、それがいつの間にか世の中の知恵にこう動いていってしまったわけなんです。で、なんでそういうふうに私が今言えるかと言いますと、伝道者の最後のところで、伝道者の書の最後のところで、多くの本を作ることはには限りがない、多くのものに熱中すると体が疲れるって書いてあるんです。死を待ち望む者は新たな力を得るんですよね。疲れないって書いてます。疲れるって書いてあるんです、ここでは。で、私もこれはもう本当に自分への戒めであり、神様からのですね、教訓なんですけども、聖書を学んでいたとしてもですね、この疲れる時があります。で、なぜかというと祈りが足りない、そして、この交わりが足りない、知識だけになっていくですね。で、私たち例えば世の中のことを見て、社会現象を見て、じゃあここでこれは一体どういうことが起こっているのか一生懸命、そして本もたくさん読んで、どんどん疲れてきてですね、で、その疲れの源泉というのは虚しさなんですね、結局どうにもならないじゃないかっていう虚しさなんですよね。で、これをソロモンが経験してるんです。で、ソロモンはいろんなものに足を突っ込みました。もう本当にいろんなところに行きました。で、いろんなところに行ってくれたおかげで、いろんなものを試みたらどういうことになるのかということもですね、私たちがそこを行かなくても、この分かることがこの本を読むとできるわけですね。例えば、学問の追求も本当に虚しいということを彼は言いましたし、あと快楽、宴会騒ぎとかですね、多くの、まあ、日本の人はですね、こう大阪の人からよく関東の人言われるんですけれども、彼らがどうやったらギャグをかますのかわからないと、で、どこでストレスを発散してるんだろうと、お酒の場だけだよってこういうふうによくこう言われるんですけれども、そうですね。で、それはどうか虚しいということをこの前学びました。女も虚しい。そしてこの事業ね、成功させましたが、ソロモンはそれも虚しい。で、今日からは宗教です。この5章の始めは宗教です。宗教もこの人生の虚しさを埋めようとする試みとして行われる活動の一つですね。で、そういうと今このようにして私たちは実際聖書を学んでいて、キリスト教という宗教として、まあ、数えられるようなことを行っているわけですよね。けれども、この宗教としてのキリスト教と先ほど話した生きた主との関係というのは切り離さないといけません。別物です。宗教は自分が理想の状態に、つまり神様に到達するための人間側の努力です。けれどもキリスト教は神様の方からの人間側への人間に到達するための努力、あるいはもう実際にそれを行ってくださったわけですけれども、有限の人間が無限の神に近づくことはできません。けれども無限の神が有限の人間に近づくことは可能なわけですね。で、このことをこのはっきりと 区別しなければいけないわけなんです。けれどもいわゆる宗教にキリスト教もなってしまうことがあります。で、そのことについてソロモンの言葉から、この理解することができますので読んでみましょう。神の宮へ行くときは自分の足に気をつけよ。近寄って聞くことは愚かなものが生贄を捧げるのに勝る。彼らは自分たちが悪を行っていることを知らないからだ。神の宮に行くとき気をつけよと、そんな気やすくその中に入っていくなという勧めですね。で、これを教会に直しますと、教会に通うのを一つの習慣のようにしている時にですね、そこの儀式では確かに表向きは神様に自分を捧げているわけなんですけれども、よく考えてその活動に参加しなさいと言っているわけです。なぜかというと、愚かなものが生贄を捧げるのに勝るとあります。愚かなものが生贄を捧げるとはどういうことか。次に、彼らは自分たちが悪を行っていることを知らないからだ。時間を神様に捧げているんですけれども、悪を行っていながらそのような活動に参加しているということです。習慣のようになっていると生活に影響が出ません。生活が変わりません。変わらないのに宗教的な活動にだけ熱心である、この状態ですね。それでソロモンは、近寄って聞くことは愚かなものが生贄を捧げるのに勝ると。近寄って聞くことが勝るんだと。サムエルがソロモンに言いました。主の御声に聞き従うことは全焼の生贄に勝るとですね。耳を傾けること、お羊の下部に勝る。神様に言われていることを行っているかどうか、これに注意しなさいということです。だから気やすく熱心にその宗教的に求めるのではないという戒めをここで与えているんですね。次、2節です。神の前では軽々しく心焦って言葉を出すな。神は天におられ、あなたは地にいるからだ。だから言葉を少なくせよ。仕事が多いと夢を見る、言葉が多いと愚かな者の声となる。言葉を多くするなという戒めです。軽々しく心を焦って言葉を出すな。どうでしょう。アメン、ハレルヤですね。私は神様愛してます。言葉が熱心になると増えていきます。で、その言葉が本当にその通りなのかどうか、言葉だけでその熱心に見えるんですけれども中身が伴っていないですね。そのことについてのこの戒めですね。そして、仕事が多いと夢を見るところに書いてあります。面白いですね。ストレスが溜まっているときに仕事で寝つきが悪くなってですね、多くの夢を見ますね。仕事が多くなると昼間に起こっていることまでをなんか見てしまってですね、全然寝た気分にならないということがありますけど、そのこと今ここで話してて、で、宗教も同じですね。熱心になるとですね、疲れるんです。その神様の御心に沿った御霊に導かれたものではなく、そういうものではなくやっていたら疲れをもたらします。で、そのことを今ここで、ソロモンが言っているわけなんですね。正反対ですよね。イエス様が、私のところに来なさい、休ませてあげようとおっしゃったのに、そうではない、逆のことが起こるよということであります。次、神に誓願を立てるときにはそれを果たすのを遅らせてはならない。神は愚かなものを喜ばないからだ。誓ったことは果たせ。 誓って果たさないよりは誓わない方が良いですね。誓願を立てるというのを言い換えたらですね、決心をするということです。私はこういうふうにします、ああいうふうにしますですね。でこれを気軽に言うなと、で言った限りはそれを必ず行いなさいということです。後で、ですね、この6節を見ると、あなたの口があなたに罪を犯させないようにしよう。死者の前であれは過失だと言ってはならない。神があなたの言うことを聞いて怒り、あなたの手の技を滅ぼしても良いだろうかというふうに、このあれは過失だったと、あるいは実は、ね、イエス様信じますって言ったのに1ヶ月後に聞いたらですね、え、何のことって、だって言ったじゃない、イエス様信じるって、いやあれはちょっとね、このままだ、こういうことですね。そういうことをしたら神様からの怒りを、この買うんだということをこのソロモンはここで、言っているわけなんですね。だからイエス様もおっしゃいました、はいははい、いいえはいいえとしなさいということです。ただですね、ちょっとこのソロモンの言葉というのは、これからも読んでいくとそうなんですけども、どんどんどんどん、このねじれていきます、皮肉めいてきます、これ分かっどんどん読んでいくうちに気づくと思うんですけれども、で次読んでみますね。夢が多くなると虚しい言葉も多くなる、ただ神を恐れよと。夢が多くなると虚しい言葉も多くなる、ただ神を恐れよ。ソロモンの言っていることは一理あるんですね。今ずっと説明させていただいたようにあるんですけれどもですね、このソロモンの態度というのは、まあ、教会から足を退いて、まあ客観的にという良い言葉を使わせてもらうとですね、客観的に教会を見ているような人たちです。斜めから見ているような人たちです。そして熱心な人たちはにはあんまりこう気づいてないようなことも気づく。じゃあ本当にそれでその人自身はどうなんですかと私は思うんですよね。ということを今ソロモンは行っているんです。その世の中において虚しさを感じているソロモンがこのような活動においてもこのどうせ虚しいんだっていう立場なんですね。でその虚しさの根拠というのがこの7節に書いてあるんですが、夢が多くなると虚しい言葉も多くなるというところに現れています。どういうことかというと、聖書に書かれている希望の言葉、また神の宮にで人々が話す信仰の言葉、目に見えないところを信じていくところの言葉、これは夢のような虚しい言葉だとソロモンが言っているわけなんです。わかります？イエス様が戻ってきますよ、何夢みたいなこと言ってるんだ、実質がない空想みたいな話、そのようにソロモンが見ているわけなんですですね。けれども これはもう本当にバックスライド、こう信仰的に後退してしまっている状態であってですね、信じていること、私たちが発している言葉というのは実質が伴っているわけなんですよね。実質があるんです。で実質があってそこに対して信仰を持って告白している、発言しているわけなんです。ですから熱心な中で全部が虚しいわけでは絶対ない、そういう過ちも犯し得ますが、そういうことではないんですよね。毎週やっぱり教会には行くべきですよ、礼拝には参加するべきですよ、そうですよね、熱心に仕えていくべきですね、礼に燃えなさいともこの勧めの中にありますけれども、その火の下で起こることを見ていったソロモンが、その火の下のもっと向こうにあるところ、太陽よりももっと上にあるところ、これを見失っているがために、皆が夢ごとあるいは虚しいことにしか聞こえていないわけなんですね。では次、 八節です。ある州で貧しい者が虐げられ、権利と正義がかすめられているのを見ても、そのことに驚いてはならない。その上役にはそれを見張るもう一人の上役がおり、彼らよりももっと高い者たちもいる。何にも増して国の利益は農地を耕させる王であるとあります。この前も富について、この遺産についてですね、このソロモンが話しましたけれども、再びこの富について話していきます。で、貧しい者が虐げられているというところがありますけれども、それに驚いてはいけないよと。で、そういうことを虐げている人の上には上役がいて、必ずや責任を取らなければいけないようになるよということを示唆しているわけですね、ここで、ソロモンが。そして次に王の資質について、でここはとっても大事です。箴言にもありましたが、農地を耕させる王がこの国の利益にもなると、国の利益になるということなんですね。この全てにおいてそうなんですけど、家族においてもそうだし、教会においてもそうだし、会社においてもそうだし、そして国においてもそうなんですけれども、一番大事なのは、例えば家族であれば家族のメンバーを養っていくことですよね。そして教会であれば信徒たちがきちんと養われていくことですね。会社であれば社員たちが本当に良い環境の中でですね、ちゃんと報酬を受け取って、仕事ができているかどうか。そして国であればですね、農業ですよ、ここで言っている農地ですね。で、箴言の中27章にもあったんですけれども、自分の羊をしっかりと守れば王は裏切られることがないというふうに書いてあります。何が一番大事なのか。仕事で一生懸命働いている人は家族を忘れてしまいますけど、結局自分を裏切らないのは誰なのか。家族なんですよね。じゃあ家族に一番投資をしていく、で気を使っていく。で、私たちはですね、このきらべ華やかなもの、そして突然やってくるような利益ですね、あとはそのとても重要な人物とのこの仲が良くなることとかですね、そういうこと、目に見えてこの華やかなものに目が行くわけですけど、もっと地道でしかし必ず裏切ることはないんだというところに投資をしていく。だから国の利益、国が発展していくときには自分たちのこの土地を耕していくことなんだよということですね。で、まあ、いわゆるバブル的なですね、バブリーなこの話が次に書いてあるんですね。この富を求めていくところの虚しさ、金銭を求めていくことの虚しさが次に書いてあります。金銭を愛する者は金銭に満足しない。富を愛する者は収益に満足しない。これもまた虚しい。お金さえあればと多くの人は思うわけです。けれども、実際にお金をたくさん持っている人が満足した生活をしているかというと、もっと欲しいっていう心になっていて、不安な心になっているわけなんです。で、テモテへの手紙の中でパウロが金銭を愛することは全ての悪の根源であるということを言っていますけれども、このもっと欲しい、もっと欲しいという際限ない状態に置かれてしまうわけですね。で、次に財産が増えると寄宿者も増える。持ち主にとって何の益になろう。彼はそれを目で見るだけだ。財産が増えると寄宿者、この苦労して財産を築いているのにもかかわらず、その周りにたむろするようにですね、何も働かないでただ食べて暮らしていくような人たちが、このたくさん現れるということですね。多くの人が一生懸命働いて築いた国であってもですね、豊かになると 働かないで遊びばっかりやってくる人が増えると、まあ、家の中でもですね、お父さんが一生懸命働いてるのに息子が、遊びほうけているとかですね、でそれを見ていると虚しいとここで言ってるわけです。で次に、働く者は少し食べても多く食べても心地よく眠る、富む者は満腹しても安眠をとどめられる。箴言の中に、そうですね、このしっかりと勤勉に働く者は多くの報酬を得るということを言っていて、で突然この得た富というのは、まあ、すぐになくなってしまうということが書かれていましたけれども、働くって単にその収入を得る以上のですね、喜びがあるわけなんですね。飯が美味しく食えるというこの特典がつくわけなんです。で富んでいる人は、これ実際に不眠症になる人多いらしいですね。あのお金がもしかしたらなくなってしまうかもしれないという、株をたくさん持っていたりですね、でイエス様がおっしゃられたように盗人が来たり、で宇治で虫がやってきて食べちゃったりですね、あの食べるっていうか、あの腐ってきたりですね、あのそういうものなんだよと。だから天に富を蓄えなさいとイエス様がおっしゃいましたけれども、そのことが不安で、この安眠をとどめられるわけなんです。で次に、私は火の下に痛ましいことがあるのを見た。所有者に守られている富がその人に害を加えることだ。その富は不幸な出来事で失われ、子供が生まれても自分の手元には何もない。これはですね、ヨブみたいな出来事を通った人の話をしているわけです。今ここでソロモンが非常に富んでいたのにもかかわらず、それが一夜のうちに亡くなってしまうですね。痛ましいことが起こったですね。嵐がやってきたとかですね、そういうことで、このせっかく貯めた富が、せっかくのこの今まで勤勉に働いたものがなくなってしまったんだと。で次に15節、母の胎から出てきた時のようにまた裸で元のところに帰る。彼は自分の労苦によって得たものを何一つ手に携えていくことができない。これも痛ましいことだ。出てきた時と全く同じようにして去っていく。風のために労苦して何の益があるだろう。まあ、お金のために一生懸命働いている人に、これあの読ませたい箇所ですけれども、裸で出てきて裸で帰るということですけれども、このソロモンと違った見方をしていたのがあのヨブですね。ヨブもこの裸から出て裸で帰るということを話しました。でもソロモンは虚しいと言っているのに対して、ヨブは何て言いましたか。主の皆は褒むべきかな、賛美したんですね。でこの見方がいわゆるそのヨブとこのソロモンの違いなんですね。火の下で起こること、世の中のものを見ていて、その虚しいと分かっているだけまだ進歩なんですけれども、でも虚しいとしか思っていない人と、亡くなっても神様が主権者なんだから当然でしょ、私は神様を褒めたたえますよ、神様がおられるんだからという神様ありきの生活をしている人との大きな違いがここに出ているわけなんです。私たちが今ある銀行にある定期預金、これがなくなったとしたらどうなるかですね。あるいはそういう物理的なお金でなくてもですね、自分が今までやってきたこと、事業にしろ、または教会であったら自分のミニストリーのものがですね、実は何の役にも立っていなかったんだというふうに見えるようなことがあったとしても、そこで、まあ、英語で言うとバックオフって言うんですけど、今まで関わっているのをですね、こうさっと引いてですね、そして神様の中に留まっているということを行っていれば虚しくはならないんですね。世のものは過ぎ去るんですから。あの第一コリントの7章に書いてありますね、妻のあるものは妻のないもののように ですね、今持ってるものは持てないもののように、そのようにしなさいと、こう軽い付き合いをよとしなさいということをパウロが進めていますけれども、まあ軽い付き合いをしなかったソロモンは、まあ虚しくなっているわけですね。そして次に、しかも人は一生闇の中で仕事、食事をする。多くの苦痛、病気、そして怒り。この富を持っていても病気、苦痛、これから免れることはできないし、むしろ、この富を持っているから出てくるいろいろな問題ですね、事件、そういうものに巻き込まれて苦痛、病気、そして怒りを持つということがあり、食事をする、楽しい食事が、この闇の中にいるような食事になってしまうんだよということを今ここで、ソロモンが言っているわけですね。次、18節。見よ、私が良いと見たこと、好ましいことは、神がその人に許される命の引かずの間、火の下で骨折るすべてのロークのうちに幸せを見つけて食べたり飲んだりすることだ。これが人の受ける分なのだ。実に神はすべての人間に富と財宝を与え、それを楽しむことを許し、自分の受ける分を受け、自分のロークを喜ぶようにされた。これこそが神の賜物である。こういう人は自分の生涯のことをくよくよ思わない。神が彼の心を喜びで満たされるからだと、ソロモンはこのことを繰り返し話しています。後で読むところにも出てきますが、これがソロモンの、この人生哲学だったんです。で、一理あるんです。一日の労苦は一日にして足れるよと、これイエス様がおっしゃった言葉ですね。日々の仕事に一生懸命になって、その疲れを癒すために食事を楽しみなさいと。これこそが神様からの賜物、実際に神様からの賜物です。で、実際にですね、まあ、これは表面的にしか見てないんですけど、土方で働いている人たち、土方の人たちっていうのは、なんていうの、サラマリーマンみたいにノルマっていうよりも、本当にこの一日一日勝負らしいですよね。結構日給は高いんですけれども、もう不安定っていうか、こう計画立てられないような感じ。けれども食べたら美味しいと思うんですね。肉体労働だし、ご飯食べたらですね、中華料理店で大盛り頼んでる彼らの姿を見ると、そういう方々の姿を見ると、なんか美味しそうに食べてるなって思うんですけれどもくよくよ思わないと。ただですね、これだけしか言ってないんですよ、ソロモンは。ずーっと、いや、これだけじゃないでしょうと。まあ、土方の人でなくてもですね、サラリーマンが仕事帰りに屋台でおでんとお酒を飲んでいる、これが人生の最大の喜びであるって言ったらですね、いや、そうじゃないんじゃないのかなというふうに思うわけなんです。で、その思う理由、私たちクリスチャンであれば、ソロモンが前に言ったこの永遠への思いを与えられている、それは一体どうするんだというこの疑問が出てくるからなんですね。いや、日々楽しい、このね、一生懸命働いて疲れを癒して、ね、お酒を飲む、ね、焼き鳥を食べると、分かるんですけども、でも人生ってどういう意味なのかなって、やっぱ永遠の思いがあるわけなんですね。で、ソロモンの限界は火の下だったんです。目で見えることしか見てなかったんです。ここなんですよね。だから分からないと彼は言ってるんですけど、分かるんです。永遠の命、分かるんです。さっきは虚しい言葉というふうに言って言い捨てたんですけども、ソロモンは虚しい言葉じゃないんです。で、それを、まあ、彼は、まあ、この人生哲学としてずっと言い続けてます。で、6章に入ります。続けて富についてです。私は火の下でもう一つの悪があるのを見た。それは人の上に重くのしかかっている。神が富と財宝と誉れとを与え、彼の望むもので何一つ欠けたもののない人がいる。しかし神はこの人がそれを楽しむことを許さず、外国人がそれを楽しむようにされる。これは虚しいことで、それは悪い病だですね。ものすごい巨額のお金を この貯めた人がいてですね、そして何の欠けたものもないような人が、まあ、この億万長者みたいな人ですね。で、以前にこのこと話していたんですけれども、後継者がきちんとそれを管理してくれるかどうかがわからないじゃないかと、無駄遣いするじゃないかとっていうことも虚しいと言ったんですけども、ここでの話は全く関係のない見知らぬ人、外国人って書いてますけどね、見知らぬ人がそれを使い果たしていく、これは悪であると、虚しい以上に悪であるということをソロモンは言っているわけなんです。遺産であればですね、この知っている息子、当然知っている息子とかですね、または息子が死んでしまったら、先に死んだら孫であるとかですね、また配偶者であるとかなんですけれども、例えばですね、自分の土地とか不動産が差し押さえになってですね、競売にかけられるとか、あるいは、まあ、革命が起こって資産家の財産が没収されて国有のものになってしまうとかですね。で、そういう金持ちがですね、実際にそのお金を使ってないんですよ。せっかく自分で貯めたのにですね。で、その人はですね、非常にケチな生活をして、本当にケチな生活をしてですね、なんかこういう話、なんかロックフェラーがですね、なんか豆腐みたいな、なんか健康食品をですね、こうレストランで自分で取り出してそれを食べてるだけだという話を、いきさつを聞いたことがあるんですけれども、でその横でですね、そのレストランで働いているウェイターが、ステーキを食べているとよっぽどウェイターの方が満足した生活を送ってるじゃないかと言った人がいますけれども、巨額の金を持ってて、でなんかそれアメリカ人 あの説教者なんですけどね、なんか豆腐って私たちにとってはね、こう本当に美味しく食べてるものなんですけども、まあアメリカ人にとってはダイエット食品であって、こう美味しいとは思ってないんでしょうねまあそういう、なんていうかな、まずい飯を食べて結局見知らぬ人にどんどん使われていくということは悪であるという話をしているわけです。次3節、もし人が100人の子供を持ち多くの年月を生き、彼の年が多くなっても彼が幸いで満たされることのなく墓にも葬られなかったなら、私は言う、資産の子より彼の方が 彼よりはマシだと、まあ、この富を得た人たちが、このように不幸な形で死んでいく、これは本当に資産の子の方がまだまし、生きてこなかった方がいいということを言っているわけですね。で、墓にも葬られなかった、だつまりこの不幸な人生の終わり方をしているんですね。モーツァルトが実際にこの自分の墓ではなくて共同墓地ですね、貧しい人たちと一緒にそういう、なんですか、名もない人たちのところでこの死んでいったという記録を読んだことがありますけれども、見たことがあるか、映画ですからね私ね見たことがあるんですけれども、そういう状態、これだったら生きてなかった方がマシだということを言ってるわけです。で、次に、その子は虚しく生まれてきて闇の中に去り、その名は闇の中に消される、太陽も水何も知らずに、しかしこの子の方が彼よりは安らかであると言ってるんです。まあ、ヨブも同じようなこと言いましたよね。生まれた日を呪いました彼は、ね、もうそのことを今ここで行っているわけなんです。で、彼が千年の場合を生きても幸せな目に遭わなければ両者とも同じところに行くのではないか、ね、人生は長さではなく量ではなく質なんだということを言ってるわけですね。幸せな目がなかったら、ね、あの80年生きても1000倍8000年生きてもですね、同じことじゃないかということを今ここで言ってるわけです。で、次に、人の労苦は皆自分の口のためにある、しかしその食欲は決して満たされない。先ほどは労苦してですね、食欲を満たしたらそれこそ神様の賜物で喜ばしいことだと言っていたくせに、今やっぱ自己矛盾を犯してるんですけれども、ソロモンはこれも虚しいっていう話をしてるんですね。で、なんでかっていうと、この自分が働いて労苦してるのはもう食うためですよ、簡単に言うと。 こう書いてあるんですね。食うためだと。でもその食うっていうのはいつまでも食いたくなるんですね。食べた食べた、当たり前ですよね。1日3食食べたくなりますよね。でそれも究極の満足を与えるものじゃないじゃないかと、こう言ってるわけなんです。先ほどなんか私たちが読んだ時に、いやこれだけじゃ違うんじゃないのっていう思いましたけど、実際にソロモン自身もこうやって言っているわけですね。で知恵あるものは愚かなものより何が勝っていよう、人々の前での生き方を知っている貧しい人も何が勝っていよう、目が見えるところは心が憧れることに勝る、これもまた虚しく風を追うようなものだ。ここで言ってるのはですね、この憧れですね。憧れ、知恵のある人もより良い生き方とは何かということを探るわけなんです、ね、であと貧しい人もやはり自分の幸せを夢見るわけですよね。お金をたくさん儲けるという夢を見るわけなんです。でもこれが何が勝っているのか、目が見るところに従って生きなさいという、現実的になりなさいと。憧れを持ったら裏切られるよということを彼は言っていて、目で見ることに従って生きていくことが優れているんだけど、それもまた虚しいと言ってるわけなんです。わかりますか。本当にこう英語だとディプレッシングって言うんですけど、憂鬱的ですね。このソロモンの見方ですが、で今度10節からはまた違う話題に入りますが、今度は善を求めること、良いことをやっていこう。例えば、まあ、日本人でもね、海外青年協力隊に行って、ね、こうボランティア活動をしますとかですね、また市民運動に参加しますとかですね、あとはまあこうちょっとねお坊さんになってみて、こう哲学っていうかね、こう人生のことを考えて人々にも話していきます。でそういう良いものを求めていく、そして世の中を良くしていこうと考えていくこともソロモンはちょっと考えてみたんです、ですね、試してみたんです。今あるものは何であるか、すでにその名が付けられ、また彼がどんな人であるかも知られている。彼は彼よりも力のあるものと争うことはできない。これどういうことかというと、すべてのものはもう定まっているということです。その名が付けられているというのは、あることが起こっていて、でそれを自分が何か言うことによって、こう変わっていくものではないんだよというわけなんです。名が付けられている、これ定められている、運命ですね。もう運命なんだよと。そして彼がどんな人であるかも知られていると。だから自分がどういう立場であるか、どういう境遇の中にいるかも、この定められているんだよと。だから、彼は彼よりも力あるものと、そのもっと権力のある人たちに対して、この何か言っても、どうしようもできないよということですね。で、それを、ね、多くやったらですね、これもまた虚しいということを次に言っています。多く語ればそれだけ虚しさも増す。それは人にとって何の益になるだろう。反対運動をしてですね、この何かをこうなし、その何かですね、政治運動でもそうですけれども、多く語ればそれだけ虚しさを増すわけです。で誰が知ろうか、影のように過ごす虚しい束の間の人生で、何が人のために善であるかをですね、で誰が人に告げることができようか、彼の後に火の下で何が起こるかを、それは自分が善だと思っていろいろと活動していることでさえが本当に善なのか、 自分が死んだ後にどうなるのかということを見届けることもできないくせに、今これが善であるかどうかということを 100% 言い切ることはできないじゃないかという話なんです。で、実際に善であると思ってやった後のことが、後でそれが悪として使われていくということはもう世の中でたくさんあるわけなんですよね。で、こういうふうに何か世を変えていこう、それが全て虚しく終わっていく、まず変えられるものではないし、で、変えたとしても本当に変えた状態で続くのかといったらそうではなくて、元の木阿弥になってしまうんだよということなんです。そこで7章からは本当にその現実、世の中の掟を見ることができる場所というのが葬式の場なんだよって話をしています。良い名声は良い交友に勝り、死の日は生まれる日に勝る、ね、これ同じ意味合いで言ってるんですね。良い交友、つまりこのお金を持っていて、この華やかになっていくですね、それよりも名声の方がいいよと言っているわけなんですけれども、本当に実質が伴っているのは生まれる時よりも死ぬ時なんだよと。生まれていろんなことをやっていくことができる、命を持っている、これからこういう夢があるということがいかに虚しいか、本当の現実、本当のところを知ることができるのは死ぬ日なんだよというふうに言っているわけです。だから2節、祝宴の家に行くよりは喪中の家に行く方が良い、そこには全ての人の終わりがあり、生きている者がそれを心に留めるようになるからだ。生きている時はですね、いろいろなものがこのまとわりついていて見えないものが、死ぬ時にようやく、あ、一体人生って何だったのかということを見極めることが、心に留めることができるというふうに言っているわけです。悲しみは笑いに勝る、顔の曇りによって心は良くなる、ね、葬式の中で悲しんでいる、その方が現実目に本当に起こっていることを知ることができているので、笑いより勝っているですね。で、次に、知恵のある者の心は喪中の家に向き、愚かな者の心は楽しみの家に向くと。知恵ある者の叱責を聞くのは愚か者の歌を聞くのに勝る、ね、そして愚か者の笑いは鍋の下の茨が弾ける音に似ている。非常にいい描写が、良い描写ですけれども、鮮やかにですね、この愚か者の笑いについてですね、こう茨がパチパチって乾燥した音ですね、と愚か者の笑い、こうカラカラって感じですかね、こうなんていうの、内容がない、虚しいっていうことです。これもまた虚しい。しいたげは知恵のある者を愚かにし、まいないは心を滅ぼす。で、これはしいたげというのが、知恵を持っている人に襲うときに、知恵を持っている人が自暴自棄になってですね、もういやってなっていく、で、そういう誘惑があるよということです。そしてまいない、これは賄賂ですね、賄賂は心を滅ぼす。で、事の終わりはその始めに勝り、忍耐はうぬぼれに勝る。その始めがあるときにはうぬぼれも始まります、うぬぼれが出てきますが、それが、この、何か逆境があって忍耐をしているときの方がですね、そのうぬぼれが出てこない、そして事の終わりにまで、この自分を保っていくことができるという意味で、勝っているわけです。で、次に、軽々しく心を苛立ててはならない、苛立ちは愚か者の胸にとどまるから。まあ、若い人は、カッカカッカ来てて、こう年を取るとですね、そういうものが、血がなくなるということを聞きますけれども、まさにこの心を苛立てる理由がまだこう何かしようと思ってるからなんですね。何かを変えようと思ってるからです。 なんでこの通りにならないんだって言ってカッカ来てるわけです。苛立ってるわけです。苛立ちは愚か者の胸にとどまるから。次に、どうして昔の方が今より良かったのかと言ってはならない。このような問いは知恵によるのではない。面白いですね。今若者にありがちな、心の苛立ちに、対照的に、年を取っている人にありがちな昔の方が良かったのにというのも知恵がないよと言っているわけです。それはソロモンが前から言ってますけれども、昔あることは今あって、今あることは昔あって変わらないよと繰り返されているだけだよと言っているわけなんですね。で、例えば聖書を読むとですね、これは新約聖書だったら約2000年前の話なんですけれども、エイズの問題があったり、同性愛の問題があったりですね、もう本当に昔と今が変わらないで、この問題が起こっていることを見ることができるんです。2000年前ずっと昔ですよ。昔の方が良かった、良くないですよね。同じなんですよ。今起こっている新しいと言われている問題と同じことが起こっているではないかということです。で、今度はですね、今これずっと逆境的な話、逆境にある話をしているんですけど、今度は順境の中の話をしています。資産を伴う知恵は良い、日を見る人に益となる。知恵の陰にいるのは金銭の陰にいるようだ。知識の益は知恵がその持ち主を生かすことにある。知恵を使ってですね、資産運用がうまくできた、これはとっても心よいことだよというふうに言っていてですね。で、次に13節、神の御業に目を留めよ。神が曲げたものを誰がまっすぐにできようか。殉教の日には喜び、逆境の日には反省せよ。これもあれも神のなさること、それは後のことを人に分からせないためであると。こう私たちが計画をし、こうこうこうするんだ、ああするんだということというのは全部裏切られるよと、裏切られるよと。殉教の日もあって逆境の日もあるよ。だから殉教の日には喜んでなさいと、やったぜと。そして逆境の日には自分は本当に虚しく心を苛立たせたんだなとですね、そういうことを反省しなさいというふうにここで言っているわけなんですね。そして15節から同じようにこの善を求めることについての話なんですが、もっと予的になっていきます。私はこの虚しい人生においてすべてのことを見てきた。正しい人が正しいのに滅び、悪者が悪いのに長生きすることがある。だからあなたは正しすぎてはならない、知恵がありすぎてはならない。なぜあなたは自分を滅ぼそうとするのか。悪すぎてもいけない、愚かすぎてもいけない。自分の時が来ないのになぜ死を死のうとするのか。一つをつかみもう一つを手放さないのが良い。神を恐れる者はこの両方を得得しているというふうに、これを簡単に言ったら、上手に世渡りしなさいと言ってるわけなんです。なぜかと言ったら、知恵を用いすぎて正しくなっていったらですね、その正しさのゆえに社会の不条理の中で叩かれ、そして滅びてしまうわけなんです。で、今度は非常にこう大きなスケールで悪いことをしてですね、牢屋にぶち込まれて、また死刑判決を受けてですね、でそういうことも起こらないようにほどほどに悪いことをしてればいいんだよと、あんまりこう目立たないようにしなさいっていうことなんですね。どうですかこれ。で、このソロモンの哲学の中にいたら、あの使徒パウロは失格者ですね。神を恐れてなかったということになります。彼は自分の義を追求して、立法の義を追求して、多くのクリスチャンを迫害し、死へと至らせましたね。悪いこといっぱいしました。でもその逆で改心をしてからはですね、キリスト教がの土台を彼が敷いたわけですよね。正しすぎたんです。多くの迫害を受けました。一方しか掴んでなかったんです。最初は 悪い方しか掴んでなくて、次に良い方しか掴んでなかったんです。よくイエス様をなかなか信じない人の問題というのは、ガラスのような心ではなくてゴムのような心だとよく言いますけども、ガラスだったらですね、硬くなだったら割れるんですよね。けれどもゴムだったら、あ、そうですか、あ、分かりましたって言って、いつもフラフラしていて砕かれることはないということですが、ソロモンは、いや、そういうゴムの心になりなさいと言ってるわけです。知恵は町の住人の権力者よりも知恵者を力づける。この地上には善を行い罪を犯さない正しい人は一人もいないから。そうですね、権力者がですね滅んでいくということはあってもですね、自分のことだけ考えて、世渡りを上手にやっていったらですね、うまく生きていけるわけなんですよね、っていう話をここでしているわけです。人の語る言葉にいちいち心を止めてはならない。あなたのしもべがあなたを呪うのを聞かないためだ。あなた自身も他人を何度も呪ったことを知っているからだ、と言ってますね。この上手に世の中を生きていくためにですね、人のことをいちいち心に留めたらどうしようもないよって話をしています。自分だって人の悪口言ったことあるでしょ。そんなこともう心に留めたらどうしようもないよ、みんな罪人なんだからっていう話をここで言っているわけです。で、次に、私はこれらの一切を知恵によって試み、そして言った、私は知恵あるものになりたいと、しかしそれは私の遠く及ばないことだったとですね。いろんな知恵を使って、そして正しく生きていこうと思ったけれども、やっぱりわからないわという話をしています。今あることは遠くて非常に深い、誰がそれを見極めることができよう。わからないわ。それで私は心を転じて知恵と道理を学び、探り出し、探し求めた。愚か者の悪行と狂った者の愚かさを学び取ろうとした。この前も説明しましたが、知恵を学んでいくとそこに限界を見出すので、多くの頭の良い人というのは愚かなこともし始めるわけなんです。どこかの大学の教授がこの麻薬をやったら、どうなるかということをですね研究して、で実際に学生にも麻薬をやらせるとかですね、まあ、そういう話も実際に哲学としてあって、でそれでアメリカっていうのはヒッピームーブメントっていうか、このヒッピーの運動の中で麻薬っていうのが取り入れられていったわけなんですよね。そういう悪いものをやっていく。けれどもやっぱりこれも、ソロモン自身が傷ついていることがあってですね、その愚かさを学ぼうとして女を、たくさん持ったわけなんです、ソロモンが。で、次見てください。私は女が死よりも苦々しいことに気づいた。女は罠であり、その心は網、その手は枷である。神に喜ばれる者は女から逃れるが、罪を犯す者は女に捕らえられるですね。女と遊んだらこれだけ苦々しくなるよと。そして見よ、私は道理を見出そうとして一つ一つに当たり、見出したことは次の通りであると伝道者は言う。私はなおも探し求めているが見出さない。私は千人のうちに一人の男を見出したが、その全てのうちに一人の女も見出さなかったと。だから女と遊んでいる中においては何一つ道理というものは見出さなかったということを、まあ、ここでこうちょっと極端に話しているわけなんです。それで29節、私が見出した次のことだけに目を留めよ。神は人を正しいものに作られたが、人は多くの理屈を探し求めたがるとあります。これは、新共同訳ですとこう書いてあります。神は人間をまっすぐに作られたが、人間は複雑な考え方をしたがる。単純に神様は私たちを作ってくださいました。エデンの園がですね、本当にそういう単純な世界であります。神様にただより頼み、神様の言うことを聞き、そして命を楽しんでいく、そのエデンの園。ところが、賢くなろうとしたわけですよね。悪魔の誘惑をエヴァが受け、そして罪を犯したことによって神から独立してしまったわけなんです。 それで複雑な考え方をしたがると。人間の罪の結果、人間が複雑に考えていくわけなんですね。で、神様はですね、人間に近づくためにこの律法をお与えになりました。一つ一つの生活においてどうしていかなければいけないかの律法を与えました。けれども、その堕落しているがゆえにですね、律法も複雑になっていったんです。例えば、この離婚状を出しなさいという律法、このを、モーセがですね言いましたね。で、それをはどうなんですかというふうにイエス様に試して律法学者が聞いたわけなんです。イエス様は、あなた方の心が固くななので、モーセはそれを書いたんですというふうに言ったんです。固くなでなければそういうことを書く必要はないんですよね。で、私たちが見るあらゆる法律、非常に難しい内容、複雑、そしていろんな問題が起こったときにいろいろと議論されること、だって、もう例えばね、この離婚調停の中で、こうすべきかああすべきかとか社会問題になったりですね、この例えば、この離婚した後で、でも前の旦那さんと、このできたこの子供がどのようになるかとかですね離婚しなければいいんですね、もともと。というように、単純に神様は作ってくださったのにもかかわらず、この複雑にしてしまっているのが人間なんだよということです。そこで、この単純に生きていく生き方について8章で話しています。誰が知恵あるものにふさわしいだろう、誰が自物の意義を知り得よう。人の知恵はその人の顔を輝かし、その顔の硬さを和らげる。私は言う、王の命令を守れ、神の制約があるから。王の前から慌てて退出するな、悪事に加担するな。王は自分の望むままを何でもするから。王の言葉には権威がある。誰が彼にあなたは何をするのですかと言えようか。命令を守る者は災いを知らない、知恵ある者はの心は時と裁きを知っている。この複雑に考えていく人間は権威を嫌がります。なんでそういうことを言うのかという命令に対して難癖をつけるわけです。けれども、そういうふうに複雑に考えていく人間の性質を鑑みて、神様が人を抑制するために上に権威を与えてくださっているということなんです。この命令に従っていけば災いには合わないよということを今ここで進めているわけなんですね。そこで、その裁きがあるんだよ、掟があるんだよということを次に言います。すべての営みには時と裁きがある。人に降りかかる災いが多いからだですね。いろんなこの問題が起こるから、この、王が裁くとかですね、この時が来たらこうちゃんと裁かれるとかですね、そういうふうにこう秩序があるわけです。何が起こるかを知っている者はいない。いつ起こるかを誰も告げることはできない。風を支配し、風を止めることのできる人はいない。死の日も支配することはできない。この戦いから放免される者はいない。悪は悪の所有者を救い得ない。ここで言っていることは、その、自分がですね、こう、裁かれていくときに、自分が何とかして、例えばこの悪は悪の所有者を救えないとありますけれども、例えば財産を使うとかですね、そしてこう賄賂を送ってですね、その悪から免れようとしても、時が来たら必ず裁かれるんだよということをここで言っているわけです。私はこの全てを見て、火の下で行われる一切の技、人が人を支配して災いを与える時について、私の心を用いた。だから、ちゃんとこの王が立てられていて、そしてこの裁きの時もあると彼は言っているんですが、 人が人を支配している中でやっぱり虚しさを感じるものがあるんですね。だから王に従いと言いながらですね、次の問題があることを自分で提起していきます。そこで私は見た、悪者どもが葬られていくの。しかし正しい者の行いが聖なる方のところを去り、こうして町で忘れられるの。これもまた、虚しいと。同じように正しい人も悪い者も普通に死んでいくよと。で次に、悪い行いに対する宣告がすぐに下されないので、人の子らの心は悪を行う者の行う思いで満ちている。ちゃんと裁かれていないから悪い人たちがだったら大丈夫じゃないかと、こう抑制力も何も働かないでどんどん悪が増大しているよと。裁判とかですね、長引いたりですね、あとは実際に罪を犯している人が無罪になったりですね、でそういうのを見てると、その罪を他に罪を犯している人たちも、なんでちょっと大丈夫じゃないかって言ってこの罪を犯していくということです。で罪人が100度悪事を犯しても長生きしている。しかし私は神を恐れる者も神を敬って幸せであることを知っている。悪者には幸せがない。その生涯を影のように長くすることはできない。彼らは神を敬わないからだ。しかし虚しいことが地上で行われている。悪者の行いに対する報いを正しい人がその身に受け、正しい人の行いに対する報いを悪者がその身に受けていることがある。これもまた虚しいと私は言いたいですね。実際に悪く生きていたらそれの報いというのはあるし、また正しく生きていたら幸せはあるんだけれども、必ずしもそうではないこと、虚しいことが行われていて、その逆現象も起こっているよということをソロモンは言っています。だからソロモンはですね、こう知恵を試してですね、さっきからですね、こうであったらいいって、実際にこうなんだと自分でこうやってこう戒めを与えておきながらですね、その逆のものもこう見えてきちゃうわけなんですよですね。どんどんどんどんひねくれてですね、こう霊端的にな、霊障的になってって、で結局行き着くところ、私は快楽を賛美する、火の下では飲んで食べて楽しむより他に人にとって良いことはない。これは火の下で神が人に与える一生の間にその牢獄に備えてくださるものだというふうに、言っているわけなんですね。それでこのソロモンが何回も言っている食べて飲んで楽しもうではないか、どこかで違うところで新約聖書でこの言葉が引用されているのを思い出せませんか。第一コリント15章、死者の復活についてパウロが述べているところで、コリントの人たちが言った言葉の一つなんです。ちょっと開いてみましょう。第一コリントの15章、32節から読みます。もしに私が人間的な動機からエペソで獣と戦ったのなら何の益があるでしょう。しかもし死者の復活がないのなら、明日は死ぬのだ、さあ飲み食いしようではないかということになるんです。思い違いをしてはいけません。友達が悪ければ良い習慣が損なわれます。目を覚まして正しい生活を送り、罪をやめなさい。神についての正しい知識を持っていない人たちがいます。私はあなた方を恥ずかしめるためにこう言っているのですと言っているわけですね。ここで非常に興味深いのは、死者の復活を否定するような人たちが、さあ飲み食いしようではないかという結論に至るということです。どうせ死ぬのだから今を楽しんでおこうという人は、今読んだみたいに良い習慣が損なわれ、そして正しい罪の生活を送っていくということなんですけれども、ソロモンが出した結論で決定的に欠けている真理は死者の復活なんです。永遠の命の希望です。 これが抜けてるんです。先ほどから話したこのソロモンはこの真理の一面をついているような話をこうしているわけなんですけども、それでも何かがこう中心になるものがないんですね。でそれが死者の復活、永遠の命の希望なんです。これがないために本来ならばその実際に世の中に起こっていることとしては彼が言っている全くその通りなんです。世の中は虚しいです。でここで楽しみを見出そうとしても見出すことはできないんです。そういうことで彼のこの本を読んでいくということは、もちろんこれ神の霊感を受けてますからその通りなんですけれども、火の下で起こることしか見ていないがゆえにですね、本当だったら虚しいではなくて逆に満ち満ちていることができるのに、その逆の結論に至ってしまうわけなんですね。まずソロモンが言ったこの全てのものはですね、この昔あったものは今あったものだということもですね、死者の復活を信じたらどうですか、天と地が滅びて新しい天と新しい地ができるんですよ。間違ってますね。そこからして富がなくなったとしたってイエス様がおっしゃったように天に富を蓄えなさい、大丈夫なんですよ。他にも良いことをする、正しいことをする、報われない、そのように見えますけれども、その報いは神様は永遠に覚えててくださるんです。私たちが行ったこと、神様の名によって行ったことは神様が見てくださっていて、他の人が見ていなくてもこの世では報われていなくても神様は報いてくださる。これも死者の復活がなかったら信じられないことなんです。全部ここに至りつくんですね。でこれを、知ってなかったソロモンというよりも、まあ離れてしまったソロモンの、結末なんですよね。でそして最後に、私は一心に知恵を知り、昼も夜も眠らずに地上で行われる人の仕事を見ようとした時、全ては神の御業であることが分かった。人は火の下で行われる御業を見極めることはできない。人はロークして探し求めても見出すことはできない。知恵ある者が知っていると思っても見極めることはできないという結論。火の下にあることは見極めることはできない、その通りですけれども、私たちはキリストにあって見極めることができます。第一コリントの2章最後に開いてみましょうか。御霊に属する人はどうなっているか、2章の15節、御霊を受けている人は全てのことをわきまえますが、自分は誰によってもわきまえられません。一体誰が主の御心を知り主を導くことができたのか。ところが私たちにはキリストの心があるのです。でこのようにわきまえることができるんです。満足することができるんです。この見極めることができないとは逆ですね。ということで、あと1回で終わると思います。天道者の人ですね、お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、ソロモンが言った通りです。世の中は実際にこの通りですけれども、お父様、私たちに永遠の命、キリストご自身を与えてくださったことを感謝いたします。私たちが世の中のことばっかり見て、いつの間にかそればっかりに追求しているものになりませんように、どうか私たちを憐れみ守っていてください。お願いいたします。神の愛のうちに自分自身を保ちということをユダの手紙の中に書いています。いつもあなたの愛の中に私たち自身を保って、本当にキリストにあってあなたが私たちを愛してくださって、御霊が私たちに愛を注いでくださっていることを、本当に忘れることがないように助けてください。本当に主を感謝いたします。あなたを愛します。あなたは素晴らしいお方です。イエス様のお名前によってお祈りします。